代わって常任委員会の審査をお伝えします。3月定例会において4つの常任委員会が開かれ、本会議で付託された議案及び請願の審査を行いました。審査結果は各常任委員会の委員長から14日及び27日の本会議で報告されました。はじめは総務常任委員会です。29年度一般会計補正予算など議案21件について審査しました。審査の過程で道の駅設置に向けた現在の取り組み状況と今後の課題などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また盛岡市少年専用球場の早期移転新設に関する請願は採択すべきものと決まりました。議案第45号、平成29年度盛岡市一般会計補正予算第5号、質問と答弁は次の通りです。証明書のコンビニ交付による費用削減効果は交付件数が増加するほど大きくなりますが、コンビニ交付に必要なマイナンバーカードの現在の普及率は1割程度です。カード普及のための方策は、カードの交付申請を受け付ける際、申請に必要な顔写真を窓口のタブレット端末により無料で撮影しています。今後はコンビニ交付の利便性などについて周知を合わせて行い、一層の普及を図ります。総務常任委員会でした。次は教育福祉常任委員会です。29年度一般会計補正予算など議案14件について審査しました。審査の過程で公立保育所の民営化に伴う費用負担などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また仮称盛岡市南部公民館及び児童センターの建設に関する請願は採択すべきものと決まりました。議案第45号、平成29年度盛岡市一般会計補正予算第5号、質問と答弁は次の通りです。私立児童福祉施設整備にあたり、運営事業者が多額の経費を負担する事例があると聞きます。資材価格や人件費の高騰など、実際の費用と国が示す基準単価に差があるためだと考えますが、対策は。盛岡市から子どもの受け皿拡大を依頼している中で、民間事業者に金銭的負担が生じることは望ましい姿ではありません。国に単価引き上げを要望するとともに、事業者と相談しながら対策を検討します。教育福祉常任委員会でした。続いて産業環境常任委員会です。29年度一般会計補正予算など議案9件について審査しました。審査の過程でふるさと納税の推進策や中央卸売市場の集荷促進に向けた取り組み、盛岡市総合交流ターミナル研修宿泊室の活用と周辺施設と連携した PR などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第27号、盛岡市総合交流ターミナル条例の一部を改正する条例について、質問と答弁は次の通りです。30年4月のオープンに向けて改修中のユートランド姫神は、周辺体育施設との連携で合宿利用などによる集客増が見込まれますが、利用拡大への PR の取り組みは、団体研修や合宿などへの利用を想定した宿泊室の改修を行いました。盛岡広域市長の体育施設で開催される大会への参加者の利用や、玉山地域のトレーニング施設と連携した合宿の利用など、スポーツ団体などへの周知を行います。産業環境常任委員会でした。 代わって建設常任委員会です。29年度一般会計補正予算など議案11件について審査しました。審査の過程で道路の穴ぼこの補修スケジュールなどについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また、盛岡市少年専用球場の早期移転新設に関する請願は採択すべきものと決まりました。議案第45号、平成29年度盛岡市一般会計補正予算第5号、質問と答弁は次の通りです。盛岡市内各地の道路で穴ぼこなどの破損箇所が目立ちます。穴ぼこが原因で車両事故などが発生した場合の補償は、また補修はどのようなスケジュールで進めるのですか。事故の補償は道路管理上の瑕疵と運転者の注意義務との兼ね合いによりケースごとに判断することになります。現在簡易的な舗装を行い穴ぼこの解消を図っていますが、30年3月末をめどに舗装復旧する予定です。建設常任委員会でした。常任委員会の審査をお伝えしました。